笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、8月20日夜10時30分を回りました。こんばんは、船越香織です。
はい、こんばんは、新野明です。
はい、今日はいよいよのぶさん夏休みスペシャル、ザ・のぶ夏休みスペシャル。
そんなタイトルだったか。そんなタイトルだったっけ。
今ちょっと思い出したんです。
やっぱシャーマン系ですね、やっぱね。降りてきたんですね、今ね。ってことは、俺な、はい、今さ、3話バックして、はい、もう一回タイトルつけ直すのはダメだ。
あっちゃ、じゃあタイトル
遡って、はい、
シャーマンですね。
のぶさんスペシャルですね。
そうだね。今俺落っことしちゃったよ。
何分か分からないですか。
分かんなくなっちゃったよ。いいよ、はい、
先週の、うん、終わりの聞いててちょっと思ったんですけど、うん、人間のその喜怒哀楽の中で、その愛って愛する愛じゃなくて悲しい愛って、
はい、悲哀の愛ね、
表現するのって難しいですね。それって日本人だけかもしれないんですけど、うん、まあ、喜怒、うん、楽は、まあ、表現しやすいんですけど、うん、愛は
哀愁の愛だね。
哀愁の愛、うん、ちょっと恥ずかしくて隠したりとか、うん、まあ、それが男らしさで隠したりとか、うんうんうん、いうのがあるなっていうのを、別に結論はないんですけど、うん、思ったわけです。
待って、ちょっとすごい今いい話で、いい話で、冒頭としては結構いい話 で、
はい、でそれをですね、うん、音楽、うん、まあ、歌うのか、まあ、楽器を奏でるのかなんですけども、それを喜怒哀楽で表現するのは、もしかしたら表現しやすいというか、表現できるのかなと、その楽器を奏でることによって、うん、愛というの、
うん
うんうん、
言いたことは分かります。
はい、うん、はい、思ったわけで、うんうん、その辺をまたノブさんにも。
楽器とかやんないの。
楽器はですね、ずっとピアノをやってましたね。
はい、しのさんは。
僕は楽器はないですね。
ないですね。
僕は絵が好きだって、どっちかっていうと、今年はあの復活するんですよ、夏休みの、油絵を何年ぶりだろうな、結構学生時代描いてたんで、
そういった意味じゃ、うん、絵もね、その愛っていうのを表現
できますね、
するかもしれないですね。
多分キーとキー、ド、ラクはこう、なんか面と向かって出せるんだと思うんですね、うん、愛だけは自分の姿がない、見せない状態で感じてもらうジャンルかなっていう。例えば背中で語るとかそうだし、自分は姿ないけど音で残すとか絵で残すとか、その向こうにある誰かの、そのなんかな、発信者の思いをこちらが感じること、勝手に感じていることは愛、はい、愛かなって気はしますよね、うん、だからそういう意味では絵も音楽も、もしかしたらポッドキャストも僕らの姿ないですけども、聞いてもらったどこかで、日比さんってこんな人じゃないのかしら、カオリって意外となんかいろんなこと考えてるんじゃないかしらとか、シャーマンかもとか、時間がもないから決めようかな。ということで、今週も
楽しく、はい、聞いてください。よろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
ですが、のぶさんこと中村信俊さんをお迎えしてお送りしたいと思います。 ディジュリドゥ達人、そして岩笛達人、あれ？そして初夜はい、のも
今まさに初任中です、
はい、始まったされているという、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。今週もいよファイナルということで、
ファイナル、
はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こうね、最初にちょっとこう話を聞いたときに、職業なんて紹介しましょうかって、まあ、まあ、あえてね、リジュリドゥの奏者とか達人ということで紹介させてもらってますけど、最初にね、あのオンエアなりませんでしたが、人間ですと、職業人間ですと、はい、あのいいですよね、そこのね、その響きも、うん、あの名刺も、僕も名刺がもちろんあって、会社名があって、自分の役職があって、どんな仕事か分かるようなキャッチを使ってますけど、ある方の名刺はちょもらった、ある大先輩、名前書いしかないんですよ、はい、で裏にまあいろいろ住所はこうって書いてて、ね、まあ、いろんな肩書きによっていろいろ塗られるのは嫌だからということと、あと名前さえも仮の姿なんだと、僕の生まれたままのこの姿は名もなきこの僕という存在であって、はい、うん、名前さえもその後にまあつけてもらってるに過ぎないという、はい、そういう意味では職業人間っていうことを言われた野口さんのその思いっていうのは、なんかすごくこう分かりやすいというか、当時のなんかその時のこう印象が出てきました。なんかね、どう生きるべきかっていうのはもうすごく人間として考えてるんですけども、今週はいよいよファイナルということで、今現在の、これまでの活動を通じての部分で、はい、まあ、ノブさんどこに向かおうとしているのか、はい、そして聞いてるね、リスナーも含めて僕らも含めて、ちょっとこう少し気づきを、得て、何かその自分の日常の生活を少し変えられたらなという、そんなところに今日集中してフォーカスしていきたいなと思います。
はい、
はい、今現在メダカを飼っていたりと犬を飼っていたりと、
はいはい、
いうことで、お仕事も、お仕事っていうのかな、お仕事じゃないですね、だから全てが日常的に行われている中で、結構神々しい暮らしをしてるのかなと思うと、意外となんか普通のというか、
かなり普通ですね。
普通ですか、
はい、
マックのハンバーガーとか食べたりしますか。
たまにいただきますはい、はい、なんか照り焼きチキンってやつをいただきますね。
好きな食べ物って何ですか。
好きな食べ物、今はお魚ですかね、
魚、焼き魚とか、
はい、
うんうん、
はい、特にシラスが僕はすごい好きですね。シラスをかければ何杯でもご飯いただける。でまたメダカを飼ってるもんですから、
なんか通じ
る。メダカ食べてはもう残せないですよ。僕はちっちゃい頭のかけらがあっても、うんうんうん、それもいただかないと。
なるほどね。
わかんないですけど、すごい好きですね。
今現在 の、 そのお仕事は、これはライブが多いんですかね。8月4日この前ね、もう終わりましたけども、鶴岡八幡さんの方でライブやられたり、はい、今度近くではどんなことがあるんですかね。
9月
にですかね。
あ、これは、まあ、修善寺の、うんうん、朝晴館という老舗の、うんうん、旅館の能舞台があるんですね、はい、そちらでガイアの6番にも一緒に出演させていただいた笛野雲寿さんと一緒に、うんうん、2日間させていただくんですけども、うんうんうん、そうですね、こういう演奏会と、うんうん、あと奉納演奏という神社仏閣、うんうん、教会でも行いますけども、うんうん、それと多いですね、うん、はい、
割とこう神社仏閣でそういう場所で呼ばれているケースがで、ちょうど、ね、お盆も過ぎましたんで、
はい、
まあ、日本のこう小指的にこういう時期でもありますけども、やっぱりこうご縁が深いですよね、神社仏閣に。
なんかご縁をいただきますね、うんうん、で、なんでしょうね、やっぱり笛とか石がつなげてくれるという感じもしますし、うんうんうん、でたまたま、この西新井大師の方で10月の3日に行う演奏会は、2005年に葛飾北斎の絵の世界を音にする観音音を見るというアルバムを作ったんですけども、その時に あのテーマにした曲があって、それがあの1年に1回あの西新井大師の方でご開帳されていて、うん、今年はたまたま250年、生誕250年ということで、その絵をかけて、うん、演奏させていただくという、うん、だなんか昔にあの作った CD とかがまた今年何かご縁をいただいてつなげてくれるという、うん、なんか不思議ですね。今年は特にいろんなことがつながるのが、うんうんうん、はい、
うん、神社の側からオファーが来るんですか？
もありますし、うんうん、もうこれなんかは僕が直接西新井大師にご連絡させていただいて、
やらせてくださいと、
はい、で、うんうん、お話聞いてくださいということで、もうひらめいちゃったらすぐなんですよ。だすぐ出ましてどこぞの誰らか分かんないと思うんですけども、本当次の日会ってくださって、いろいろホームページ見て調べてくださって、で、あの、まあ、思いをお伝えしたらではということで、今回もご奉納で無料で、あの、あの皆さん見ていただいて、はい、
ね、まあ、第1話からずっとこう、第1弾第2弾第3弾とこう話を聞いていく中で、その日本人ってのはすごくこう、はい、大事にされてるじゃないですか、
はい、
でオーストラリアに行ってディズニーでやってという中で、でのあえてその海外の、そういったものと触れ合うことによって自分が日本人であるという、これも理屈じゃもう説明できないなんか部分じゃないですか、
はいはい、
で僕ら日本人に日本に住んで日本人として来てるんだけど、あんまり日本人って自覚なかったりしますよね。多くの人、僕も含めてそうですけど、
はい、
でも一番大事にしないといかんなと思ってですね、その自分の体も借り物ですけども、日本人としての地位の中で借り物借り物を使わせてもらってるんで、
はい、
でただこの日本は今ね、非常にあのなんていうか言われてますけども、時代がよろしくないとか、自殺する人がその年間3万何千人もいるとか、こんなにも豊かなのになんでこんなにその精神的な荒廃が起きたのかとか、いろんなこと言われてますけど、そういう意味ではそのノブの今やってる活動っていうのはそういうところの一つこう錆を打ち込むような、そんなこう活動のなのかなって気もするんですね。
はい、なんていうんですかね、あの水の中にいるのに、うんうん、水が欲しい水が欲しいって言ってるような状況のような感じがして、実は日本には何千年何百年何千年って培われてきた文化と精神性が周りにはいっぱいあって、なんか僕はそれに気づいてなかっただけなのかなと思いますけど、めちゃくちゃ豊かなんですよ、そのやっぱりあの、まあ、お茶の世界でもそうですし、お茶は特に女性がやるもんだと思ってたんですが、もともとやっぱり男性陣がやっていた、ね、
うんうんうん、
本当に戦に行く前に一服の茶を飲ん で、ね、うん、あの戦に行くような、うんうん、なんかそのくらいの気迫と、うんうん、あれ持って、うんうん、火水土、うんうん、そういう力を感じながら念を入れて、
うんうん、
あのいただくというような、うんうん、何か今僕はあの木や石の笛であの音を紡ぐときと同じ何か、うんうん、あの考え方があって感じ方があって、うん、またそこには美しい何て言うんですかね、姿形があって、うんうん、なぜかそういうものが全部僕が理想とするリジュイドゥの世界につながっているので、それで、まあ、お茶と能楽とっていうのは、まあ、生涯をもってその三本柱なんですけど、僕は、
うんうんうん、
はい、させていただきたい。
あの一期一会っていう言葉を座右の銘にしている方って結構多いんですよね、はいはい、で、まあ、いろいろと調べてみたらどうもほとんど意味がちょっと違ってるようで、一回一回の出会いを大事にしたいから一期一会って、まあ、それも意味もあるんでしょうけど、まさに今おっしゃったようにその戦国時代 の、 そのもう今日が最後、これから死にに行く時の最後のお茶の一杯を、出してあげる時 の、 その心の込め方を一期一会という、
はい、
そのまあ元々始まりなんだと。だからもう一回国旗でもこれが最後というその念の入れ方の問題ですよね、
はい、
そういう意味ではその僕らもなんかちょっと本気度が足りないのかなっていう、一個一個のことに対してその念の入れ方が足りないというか、あの確かにその軽く捉えるような風潮もありますよね、まあ、なんかな爽やかにから、はい、ちょっとこう車に構えた生き方とか、 まあ、それも ある意味こう流れかもしれませんけど、ちょっとこうバランスが欲しいんで、念を入れてぐっと本気で、はい、腰を据えて、何かに取り組むという部分が、今のノブの生き方からも感じられますし、
うん、それはまあ、僕の生涯の師である小野田節道という人物が、一緒の旅行中に亡くなったんですね、うん、
一緒に旅行してる最中、
はい、熱海に、弟子たち30、40人近いメンバーと旅行中、自作の歌を歌って、歌い終わってそのまま倒れて行ってしまったという。でその節度の座右の銘が、この今をありがとうございますという、それを書画に表していて、それが代表作なんですけども、何か明日も明後日も1年後もないんだぞという、その今なんだというのを、その死をもって表してくれたその死っていうのに、いや本当にちょっと感銘を受けて、で僕はその10月15日ですけども死が亡くなった、16日に日本のディジュリドゥ奏者が集まる演奏会があって、そこに呼ばれていたので行ったんですけど、その時に初めてその死のためだけに般若心経をディジュリドゥを通して祈ったんですね。その時に本当にこの楽器って祈りの楽器なんだという、ディジュリドゥの存在と、あともう亡くなってすぐですから、いろんな先ほど言われてた愛ですかね、喜怒哀楽の愛、涙流せないのでお客様の前では、だけどその愛はその音に込められるなというか、なんですかね、そのやっぱりこの今しかないんだというのを身をもって体験させていただいた、それは本当にありがたいことだなと思うんですけど、だけどいつもそれができるかと言ったらそれもできないですし、だからそういう時ともっと軽い時と、なんですかね、そのやっぱりバランスというんじゃないですけど、何かその両方を楽しめる自分でいたいなとは思いますけど、
何かをやり遂げようと思って、日々の活動をしているのか、やっぱり今のような今をっていうことその今をの気持ちで毎日続いているのか、後者の方ですよね。
もう生涯やり遂げたいことはもう確実にあって、
あるんですね、
はい、それはやっぱりいつかこのディジュリドゥを日本の伝統楽器にしたいという思いがあって、で僕の中ではこんなに日本人に合う木の響きはないなと思ってるんですね。で僕は能楽にぴったりだと思って、だけど話が来るのを待ってても仕方ないので、で能楽が好きなので、ですので6月から能をもう生涯学んで、その世界にいつか木の響きがという思いでさせていただいてるんですけど、それはもう生涯の夢としてあるんですけど、あとは何でもない力が抜けた瞬間というのもやっぱりあって、そういう時にはその抜けた瞬間を楽しむんじゃないですけど、ダラダラを楽しむんじゃないですけどね、そのメダカの水を変えてる時に脳のことを思えないですし、なんかその何でもないそのメダカの動きとか、それに集中することもすごく面白くて、そういう時には自分の夢も何にもないんですけど、なんかその両方が僕にとってはとってもバランスが取れることなんです
ね。そうなんですよね。そのサラリーマンとか仕事やってても、仕事でやってる最中に家族のことなんか心配したら仕事にならないわけですよね。で家族のことでこう家族と楽しい時間を過ごしてる時に仕事の心配なんかしたら家族は楽しくなくなっちゃうわけで、まあ、そこは家族は家族、仕事は仕事で集中をするっていうのが、なんか家族の時に仕事のことが不安になったり、仕事やってない時に家族が不安になったりって割と多いんじゃないかなって気がするんですよね。まあ、そこだからなんかこう集中してできないというか、そうやればなんかあれですね、僕らは、日常的にこう普通に簡単にできやろうと思ったらできることを やれてないやってないような気がしますね。そこでやってないからこそ、なんかちょっとこう歯車がずれてバランス壊れてるのかなっていう 何かに学んだというのも何かから感じ取ってそういう生き方に変わっていったんですかね。
そうですね、結構もう何でもない身の回りのものに教えられてることがあるんですね。うち亀飼ってるんですけど、
まさか犬ですよ、メダカ。
亀も飼ってます。亀も飼ってます。亀って冬は何も食べないんですよ。ただし、朝日というか日を浴びるんですね。こんなになって、はいはいはい、で多分きっとあそこをソーラーシステムになってるのか真似してこうやったらものすごくそのエネルギーを得られたことがあって、何かやっぱり食べるとかそういうことじゃないそのエネルギーの得方ってやっぱりあって、結構自然界は亀もそんなことやっていて、なんか何でもない一見何でもないところにものすごく奇跡的な自然治癒というか、なんかそういう力があって、なんかそれを見ると結構取り入れていい大いなる知恵なのか隠れてるんですね、いっぱい。
なんか特別何か自分の中でトレーニングをして変えていこうじゃなくて、こう自然の在り方にこういかに合わせて調和していくかってところで、バランスが保たれるというか、そんな気がしますね。なんかね、
そうですね、やっぱり都会の中でも自然は感じられますし、何かそうですね、何を聞きたいかによって本当渋谷歩いてても鳥の声聞こうと思えば鳥の声聞こえてくるので、だからそれで嫌だなと思う気分が紛れたりしたり、だからなんか、僕は自然が好きなので、どんなところにいても感じられる、まあ、努力じゃないですけど、楽しむ力はと思いますけど、
多くの、その例えば、迷ってる人とか子供たちとかがもしこう現れていて、ノブに、人生は何のためにあるんですかって聞かれたら、ノブ流の答えだ、どんな答えするのかなって今ちょっと、
いやもう本当に今しかないんであれば、今する呼吸をありがたいと思っていただくだけで十分な感じするんですね。何かをしなければいけないとか、なんかそんなことあんまりやっぱないような、自然に誰から教えられるわけでもなく、自らの中にきっとみんなあるんだと思うんですね、僕が思い出せたように、だからもう揃ってるんだということを前提に生きていった方がいいような気がするんですけども。
じゃあ例えば本を読むとか音楽聞くとかいろんなことをやるのは、自分の中にもともとあるものを呼び起こす材料として使っていくような、そんなイメージで。
そうですね、やりたくなればやればいいですし、やりたくないのにこれはヒーリングミュージックで心が癒されるからなんていうのは、本来との癒しとはやっぱ違うと思うんですね、
なんか頭で考えてやろうとしてることと魂が呼んでるものとは全然違うよっていう、
もうちょっとそう、癒しにも形はないと思いますし、演歌聴いて癒されるって人はその人にとって演歌は癒しですし、ロックが癒しな人もいますし、
そうなんですよね。三浦和とか一郎も自分がゲームに立つ前は演歌聴いて出てくるんですよね。
あ、そうなんですか。
一郎はあれでしょ、石川さゆりかなんかでしょ、
そうなんですか、
石川さゆり天城越えかなんかをかけながら、でマリナーズ その球場ではそれが自分のテーマ曲に流れてバッターボックス立つの。
あ、それで天城越えがかかるんですか。
そう
聞いたことあります、それ。
で三浦和もテレビ出た時に都はるみをこう聞きながらゲームに向かって、都はるみ その音楽の調子とドリブルの感じが似てるんだとい
いですね、
だからその人にはその人のリズム感がいいんですよね、そう、それちょっと思い出したな、そうだ、
いや本当だ、何でもいいんですよ、
何でもいいんですよね、
何か本当カテゴライズされていて、ジャンル分けされたり、これってなんか押し付けられてる感じしますけど、もう何でもいいんだと思いますよ、本当に
自分が判断しさえすれば何でもいい、何でもいい、 かおり、
はい、
そこで休んでないで。
休んでないです
一応ファイナルなんで、皆さんにもお聞きしたいと思いますけど、カオリンからちょっとこうね、聞き足りないことがあればぜひ急に振るなよという
か、聞きたいこともたくさんあったんですけど、そのやっぱり豊かすぎるなって常々思うんですね。自分も含め日本人って豊かだなって。どうやったらその傷、何もなくても気づける人もいるでしょうし、やっぱりなんかみんな、私も半分ぐらい気づけたなと思ったんですね、昔よりは、うんうん、で何も考えずに行ってた時のその気づくタイミングというのが、外を見た時に気づいたんですよね、うん、日本から外に出た時に、うん、あ、日本ってなんで豊かなんだ、まあ、自分に家族がいてとか本当は当たり前なことが幸せなんだなっていうことに気づけたので、うんうん、すいません。
いや、すごくわかりますよ、ね、もうオーストラリアに行って初めて日本が見えた感じがしますし、
ここからやっぱり出て自分の姿を外から見ないことには気がつかないこと多いんですね。
そういうことも多いでしょうね、うん、
はい、もう一周とはいかないんでぜひですね、はい、また節目節目でこの番組、やっていると思いますね、長いこと、はい、ぜひまたお招きしたいと思います。今日だけに限らずね、その 4週間でしたけども、うん、ノブに素晴らしいメッセージを。
いや、とんでもないです、なんかリラックスしちゃってくだらないことしゃべりました
とんでもないです、はい、ますますの活躍を期待しております。以後また仲良くしてください。
あ、こちらこそ長くお付き合いを、
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
1回目の鳥居の時、うんうんうん、1回目の放送の時から僕はやつ、その何だろう、ちょっとノブが言ったまんまではちょっと今思い出せないですけど、その自然のルールじゃなくて 人が作ったルールの中でこう生きてるのがこう、なんだ、いろんなやっぱり無理がしましたとかね、窮屈さを感じたりとかっていうのはすごい本当そうだなと思って、そうなんだよね、多分ね、そうなんだよみたいなね、
らしいです。
すごい、ちょっとね響いた、そう、うちね、まあ、長くなりますねこれ、
もうあんま時間ないです、
は
い、
ちょっと今喋りたかったんだけど、まあいいや、
じゃあまた改めてということで、
はい、
あとはね、
そうですね、
はい、お酒飲みながらちょっと行くよ、この後。
そうですね、
はい、
はい、この後
でよろしくお願いします、はい、4週間にわたってありがとうございました。
本当にありがとうございました、
はい、また金達もまたご縁があり
ます ので、みんなでねライブ見に行きましょう、
はい、ぜひリスナーの皆さんも、はい、KNOBノブということで検索をしていただいて、ノブの、ね、いろんな生声聞きに行きましょう。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？